前のところちょっと続いてるってことは前も言った通りですが、あなた方、私を愛しているなら私の、掟っていうのも、これ言葉ですね。この掟っていうのは強すぎる訳ですね、日本語として。まあ、エントリーという言い方があったら、それを掟と訳するようにしているわけですけれども、でも、イエス様がこうした言葉、掟っていう意味とは全然違うわけですね。イエス様の言葉。そうですが、言葉あります。だから、掟というと、途端に何か、私たちとまあ関係が薄く感じられてしまうんですね。どうしたというと、掟というようなことも、ほとんど私たち使わないからです。ここにおられる方々も、私も、あなたは掟を守ってない。ただの一度も、聞いたことも、言ったこともない。使ってない言葉が、ここにある。何か、私たちとあまり関係がないように感じされてしまうんですね。イエス様の言葉、どうって言ったら、ほら、近くに感じるわけです。そういうふうに、この訳語ってのは決して絶対的なもんじゃないんですね。ので、この場合は言葉ですね。愛してるならば自然に、それはイエス様の言葉を守ろうとするだろう、ということです。イエス様なんか知らないと、関係ないと思ったら、それを守ったりしないわけですよね。そういうふうに、イエス様を愛しているならば、イエス様の愛、その力も私たちも受けるので、そのお言葉も守ろうとする、自然にそういう気持ちになる。命令されて、起きてっていうと、こう命令のような感じですよね。命令っていうのは、こういうイエス様の愛から来る言葉です。そしたら、自分はもうじき死ぬんだというわけ。けれど、別の、ここでまた、とても大事な言葉が、弁護者という言葉になっているわけですね。大体この弁護者、これとっても大事だ。別のこの方、永遠に一緒に呼ぶ。しかも真理の聖霊のことです。聖霊はさっき言った神様と同じですね。それをこの一言、弁護者だなんていう言葉で、ほとんどの人はイメージしないんじゃないかと思いますね。私たちの生活で、弁護者、弁護士、言い換えた弁護士ですね。弁護者とか、弁護士なんていうのは、何か法律的な問題があるときに、まあ、かなり高いお金も払って、ちょっと相談しても相当かかるとかいう、なんかそんなイメージがある人は非常に多いと思います。日常生活に弁護士とか弁護者がいて、これをまた使ったことないですよね。ほとんどの人は。だからそういう、とっても大事な、かつて永遠にいてくださる真理の霊のことを弁護者だなんてイメージは、まるで、まあ、間違いな感じです。これは、パラクレートス。だからこういう場合には、元の言葉でやはり知る必要があるんですね。訳によって、いろいろな訳があります。さっき言った3秒の中にあった、助け主と訳されているのもあるんです。で、実際に、口語訳では、助け主と訳されている。新改訳も助け主です。助け主って言うと、まあ、わかりますね。弁護者というと、途端に、どうも関係ない。それだけ違うわけです。パラクレートス。パラの方にアクセントがあります。ちょっとこのこともですね、大事な言葉なので、ラクレートス。クレイトスの方は、カレオ、これは呼ぶとか、叫ぶ。パラクレイトスっていうのは2つ の言葉からなっています。パラはそば、これ非常に前置詞でたくさん意味がありますが、基本的にはこのそばということですね。クレイトスの方は彼を叫ぶ、呼ぶということがよく使われるわけですね。で、クレイトスのオスは OS になるとクリストス、アポストロスにクリストス、クリオ、油を注ぐ、クリオ、クリストス、油を注がれたという意味的な意味になるんですね。クリストスとキリストのこと、キリスト語だ。それからアポステロ、アポ、離れたところステロを置く。で、使わす。アポストロス、オスがつきますと、使わされたものという意味、まあ日本で使徒と訳されます。ですからこれは本来は、そばに呼ばれたものという意味になるわけです。パラクレートス、そばに呼ばれたもの。まあ、そばに来てくださったなんか能動的な感じなんですが、本来のこの言葉自体はそばに呼ばれた。で、そばに来てくださって、何のためかと。それがですね、いろんな意味があるので、ちょっとこの英語訳を上げておきます。これはもう非常に重要な言葉ですので、カトリックの代表的な訳、いつも引用しているニュージェルサレムバイブル、ジェルサレム聖書の審判の方ですね。それではそのままこれを取って意味が何と訳しても足りないからパラクレート、そのまま翻訳しているわけですですね。この代表的な訳では、パラプレートというふうに訳しているわけですね。ニュージェルサの場合。それから、アメリカの代表的な英語訳では、カウンセラー。ニューインターナショナルバイブル。ただし、この C は大文字です。パラクレートのこの大文字。日本語には大文字ではないわけですね。だから強調しだい、これは特別なカウンセラーという意味が日本語では付けられないわけです。英語では普通、この大文字でカウンセラーと書いたら、これはまあ、キリストのことになるわけです。日本語で言ったらカウンセラーって言ったらそこら辺いくらでもおりますね。相談する人、カウンセリング。学校でもどこにおる、カウンセリング。カウンセリングする人、カウンセラー。その意味が違ってくるわけですね。大文字で書いたらもう一つって意味なんですね。それから次の伝統的なキング・ジェームズバージョン。1600年代の初めから400年にわたってずっと全世界の英訳で最も今も読まれている。解読される拡張が高い。キング・ジェームズ・バージョンは、に、本文字で、カンフォト。その思いですね。カンフォトっていうのは、これは、まあ、日本語にもなってるぐらいですね。カンフォトボっていうんですね。カンフォートホテルなんかいう名前も九州に決まったことありますけども、カンフォートも、これ心地よい、気持ちよいとか、これ本来は、元のこれ本来、カム、 とフォルト、力というのがあるんです。共に力って本来はフォルト、フォルティチュードって砦、戦争の時の砦、イタリア語でフォルティッシモとかフォルテありますよね、強く歌う。それコムところ、これは共に二つ重なる、共に力という意味で、力づけるっていうのは本来の意味なんです、コンフォート。で、まあそれがちょっと広がって慰める、やっぱり言ってね、心地よいという意味です。本来は力づけるコンフォート。で、これは日本語では慰めるとよく訳されますね。だから慰め主という訳もここであるわけです。これコンフォート。日本語では慰め、あるいはもう一つ励ます。励ましょうか。力を与えるわけだからですね。それから、いろんな罪をないとしてくださるような弁護という意味。advocate。これもそばで、ボカール、言う、などあります。そういうことで、advocate という訳もあります。これは、一般の人はちょっと馴染み深い、馴染みにくいかもしれない。あと、何やろう、向かってということですか。ボカール、ボーカルと言いますね。これ。そばで言うと。それから、英語にも、日本語にも、塚本、さんの塚本太郎の個人訳っていうのが言わない文化からも出てよく知られていますが、アメリカにも個人訳はその時よく言うならモファットとしての訳ですね。それはもう一つはニューキングジェームズバージョン、キングジェームズバージョンが400年も前、言葉の使い方は少し変わっているので新しく解決された言葉、それニューキングジェームズバージョンですね。それとかモハットという個人訳はヘルパーと。これも重いです。モハット。ニューキングジェームズバージョン。このヘルパーも日本ではですね、カウンセラーみたいに今ではたくさんあるわけですね。職業名になってるから非常になりむかいけど、まあでもイエス様は日本語耳の、イエス様私のヘルパーですよって言ったらびっくりしますよね。あの職業の施設でする、世の助けをする。こういう人をイメージするからです。本来これは助ける人。神様から来た助け人って、大文字で書いてあるわけです。だから英語ではですね、小文字で書くのと大文字で書くのと、まるっきり意味が違ってくる。で発音だけで本当わからないですね。イエス様ヘルパーですという人も、クリスチャンの人でもまずいないですよね。日本語でこういう人に限られた意味しか使わないからです。でそういうところにですね、どうしてもこうした外国の訳っていうものが、この一つ一つの言葉が極めて重要な場合には、弁護者って遠慮多い感じで、イエス様私の弁護者ですよ、初めての人に言ったって。なんかピンとこないですよね。で、私も命の身とかに書くときには、そういう機械的に心境だけど映したりしないんです。ギリシャ語とか他の訳や、特にフランス語やラテン語、あるいはドイツ語とか、中国語も含めて、そして一番日本語としてぴったりくる、イエス様の言葉として、そういうことを選んで、まあ、ああいう命の身なんかには書いておるわけです。でそれで、で一つこの英訳をちょっとお聞きしてありますが、 I will ask the Father to give you another helper to be with you forever, even the Spirit of Truth. Even というのはこれはですね、ちょっとこの会場の人にこれ渡してないか分かりにくいんですが、言います。I will ask the Father, 父なる神様にお願いする、to give you another helper. あなた方に別のですね、助け主ヘルパー。 を与える。それは To be with you forever、 ずっと永遠にあなたと共にいるため。 Even the spirit of truth、 この Even は何なさいじゃないんですね。実にまさに決めるんです。これこそはっていう意味ですね。強めです。真理の恋愛の、まあそういうことで、これも当然こういう様々な意味があるわけです。様々な意味がある。これは水流様だから、すべてのことをなしてくださるお方なわけです。ですから、旧約聖書からそれはすでにあるわけですね。その一番有名な詩的な表現が、詩編の23編です。主が私の羊飼い、やったらどうなるか。これまさに、ヘルパー、助け主だ。様々な苦しい時に助けてくださろうかと。霊的にも場合によっては、目で見える世界においても助けてくださる。私らの、たちにもですね、罪が過去にあって、もう消すことはできない。そのために、とっても苦しい、困ったこと、起こってしまった。他者にも与えてしまった。どうすることもできない。それを、どうしたらいいか、助けてくださる。一番の助けはその罪を許してくださる。助けの人はいろんな意味を持って言われるんですね。そういうことで、本当にヘルパーだというわけです。そのヘルパーは、この一つの英語が書いたように、To be with you forever。あなたと共に永遠にいてくださる助け主なんだ。それはまさに真理の霊、聖霊なんだ。まあそういうふうに、ヘルパーはヘルパーでもですね、まあ費用で、給料で雇われて、そして機械的にやってるヘルパーさんも、これはおるかもしれませんし、心からやってる人もヘルパーさんもおりますが、そのような人間のヘルパーでは、罪の許しだとかですね、非常に苦しいことの助けては決してできないわけです。そもそも心の中の本当の苦しみや悲しみ見えないわけですね。でもこれを見る助け主がイエス様だと。ヘルパーなんだと。で、アドバティート、この一つ、弁護者って一番馴染みにくい。これはもうお前罪があるだろう、罪があるだろうと、あんなこと前にやっただろう。いっぱいこのそのお前の罪のために人を傷つけただろうとか、こういうようなことをですね、いやそれも許してやってるんだと。というふうに言えば弁護してくださると、まあ、そういう意味でこのアドバケイトですが非常にうんと狭くなるわけですね。日常の生活で苦しい時に助けてくださる。もう一つカウンセラーもそうですね。絶えず語り合ってくださる方、聞いてくださる方なんです。そばに来てパラクレートス、そばにいて語りかける。彼を本来、元の言語はそうですね。そばにいて、語りかけるために、呼び出された人です。ですので、このカウンセラーということも、私たちは、慈しみ深きという価値なり、その祈りの時にあらゆる苦しみや悩みを訴えて聞いていただける方だ。そうして普通のカウンセラーでは決してわからない、この深いところにぴったりくるような励まし、慰めの言葉をくださる。そしてその超える力をもくださる。それは寝たきりの人でも、もう死が近い人でも生きたカウンセラーというわけですね。まあ、そういうですね、ここのところは、弁護士は聖霊ですので、聖霊がありとあらゆる愛や真実、清いもの、そういうものを与えてくださる。でこれをまた、このヨハネ福音書の最初にやったように、現在見る万物は神が創造したとともに、イエスとして生まれる前のキリスト、ロゴスということであります そのキリストも創造に関わる、同じように創造したんです、万物。ですから自然から来る美しさ、清らかさが来る私たちへの慰めもまたこのカウンセラーであるカンファーターだからです。イエス・キリスト様はこのように復活した、来てくださるとカンファーター、偉大なる慰め主、また励まし主です。それは自然を通しても来るわけですね。自然もまた大いなるカンファーターです。カウンセラーです。で、私自身はこのキリスト教なるものを全く知らないと非常に苦しんでおったんですね。自分の病気もあったり、家庭の問題もあったり、将来この人間はどうなるんだろうか、列車に乗っても目的地知らないで行くということはありえないわけです。この人類どこに向かっていくんだ、最終的には到達点は何なのか、これは誰も理学部の学生たちと話して全くみんな考えてないことが分かったんですね。考えてもなるようになる。いや、実際地球はもう滅びてしまうと。太陽滅びようになる。もうこういう科学的な側面しかみんな言わない。その人類の究極的な私たちの本質である霊的なもの、どこに行くのか。地球も滅びてしまったみんな私たちも消えてなくなるのか。そういう根本的な問題についてもですね、これは、カンファタである神様です。私はそういうことも知らなかったから、苦しみないんだけど、初めてその苦しみのあまり、家で、自粛で起こることはできなくて、自転車ずっと鍛え鍛えと大原の方へ、そう、時間がかかって行った。から、ふと見つけた夕方だったけど、山の木を持って参りましたように、それから山がずっと私の一番行きたいところ、今もそうです。もう時間がなくなってしまったけれども、地上ではですね、遠いからこの珍しい海がなくて、近くの山、まあ日本であれば2000メートル、1000メートルぐらいでも、とっても良い人の来ないところ、ね。人が来ないところでも、高い山じゃなくても私の家200メートルしかない、山は。でもそこでもですね、小さな谷川も流れておるし、山にしかないようなものも腐って、草木もあるわけです。その、ね、ついこの間もよくここまで歩いて考えると、この聖書の箇所意味をいろいろいると思い巡らす、祈るためにもよく行くわけですが、今も流れている小さな谷川、その音はですね、いつも来て同じようであるのが、とってもこう心の奥に清いものとして、どんな音楽よりも清いですね。あれは人間を作った音楽は強い音楽、美しいもあるけど、それは貴族、お金を持った人たち、支配者たちが要求して作ってもらったとかですね、それを演奏している人たちも、絶えざる競争で、その演奏楽団に入るためには、ようなお金も要求、音楽の専門大学出て、出ただけではいけないわけですよね。そういう人間的なことは必ずですね、美術作品でも音楽作品でもあるわけですが、あの清い水の流れの音って一切そういう人間的なものがないわけです。それは完全にですね、神様の清さがある。そして私たちにこのカンファター、偉大なるカンファターとしてですね、その水の音、流れが他の何にも変えがたいような清さと力を持ってしまってくるというところがあります。すごく身近なものでもそうですね、そういう無用なことですね。ここのところは、父は別の子だけですね、カウンセラーでもあり、パラクレート、そばで語りかけてくださる猿、いや、特に都会で叫ぶと、ここ行くな、そっちの方がダメや、そういう強い気をして、私たちの間違った意味をストップさせてくださるような、そういうお方でもあるわけです。そして、悪い者がお前罪があるだろうと。何偉そうなこと言ってんのかって言っても、いや、別に許してやったんだと。というふうに、このアドバケイトですね、弁護してくださる方でもある。真理の霊、これ全ての思った霊なんだから、これは通り非常に豊かなんですね。今言った詩編の23にあるように、 緑の牧場にいてるんですね。そしてそこで安らかに主の平安を持って休ませてくださる。緑の草を食べさせてくださる。私たちにとっては命の言葉、食べさせてくださる。そういうようにですね、そして時には鞭を持ってですね、私たちに知らせてくださる悪いこと。この契約草花、お店で買った草花でも、ここの目の周りに非常に美しいものもいろいろあるわけですね。その美しさの背後にあるものは、これは神様が元を作ったわけです。人間が改良したり、いろいろしたとしても、その一番元の美しさはやっぱり神様が作ったんですね。そういうことで、私たちの美意識、美しいものです。感覚を高めるも、清めるのも助けてくださる。そういう意味のヘルパーでもあるわけです。そして、そのようなですね、絶大なカウンセラーでもあり、そばで語りかけてくださる言語、パラクレート。アドバケート、罪をもう許してやったんだと。取りなししてくださる方でもある。そして永遠に共にいるようにしてくださるんですね。人間のカウンセラー。これは、この頃あったのある時間だけパッと話して、もう時間が来ました。ついさっきも、そういう福祉関係の人が来てくれていいんだけど、途中まだ雑巾、残って、いやもう時間ですが帰ります。パッと帰られたと。年寄って立ち上がって、このような雑巾をするのもなんだのに、もう時間が経った機械的にも帰ってしまった、というようなことを、聞いたことがありますが、人間っていうのはそういうふうにですね、時間ぴっしりでないと、次のところが差し支えるわけですね、決まっているから。一撃、次の、弁護さんの、受け上げられなくなって、救急車呼んでくれと、もうどうしようもないし、こっちは来れんかい。そしたら、2日来てもらったけども、時間来たら、もう時間ですから。これもう帰らざるを得ない。月があるから。もう暇だったら、それはずっとでしょ、旅できるけど。という、で、何時から何時までおった。というふうに書き切らないかんと。まあ、そういうこともあるんですけど、この本当の助け主、ヘルパー、イエス様は、永遠に共にいてください。寝てるときも苦しいときも喜びのときもですね、死が近いときも意識が消えたようなときでも共にいてください。いよいよ、地上の位置なくなったときには、それを連れ去っていってくださるわけです。永遠にだから途切れたりしないって言うんですね。私たちがイエス様を神様と同じだと、単純に真理っていうことは学問も何もいらんわけですね。からすると、学者が書いたものをいろいろ読むと、かえって幼子らしく信じるというイエス様が求めたことの妨げになることもしばしばあるわけです。一方ではこうしたいろいろな訳も、聖書語学、あるいは信仰に非常に長けた人でないと、この膨大な聖書を訳することはできないわけです。絶えず私もそういう聖書関係の学問によっても利益を得てるんですけど、一方では、うっかりすると、この聖書の説明なんかで、まあめったに最近も、ありましたが、まあ、時間をある程度決めてしないといけませんので、話してたまだまだ、いくらかかるか分かりませんということになると困りますので、はい。それぐらいですね、この言いたかったことは、訳語によって大きな違いがあるから、今に英語訳でもですね、カウンセラー、元の言語パラクレート。言語はパラクレートです。その英語で音読するとパラクレート、パラクレートというふうに言います。ギリシャ語はパラクレートですね。これもカンファターというアドバケート。そういういろいろな意味を持っているということで、このところを説明していただきたいと。しかし、この世は、この世を見ようとも知ろうとも、ここで見るとか知ると同じように、霊を見ることはできないんだが、深く知ることを、まあ、こういうふうに見るということを言っているわけですね。 はい、今日はその一つの言葉パラクレートスについてですね、その意味の広がりを重ねていくことをお話しさせていただいたわけです。で、これはあちらこちらに書いてあるわけです。で、前に言ったところ一つだけもつかない。ヨハネの7章の37節からのこともそうなんですね。ヨハネ福音書の7章の37節から、仮要祭での祭りの最も大事な最後の時に締めくくりといった立ち上がって、しかも大声で言ったのが、乾いてる人は誰でも来て飲んだらいいんだと、このただだと。ここで私を信じる者はとですね、幼子を信じる者は誰でも、聖書に書いてある通り、まあ、いろんなところで出てくるんですけど、うちから生きた水が、生きて働く水が流れるほどに豊かに与えられるって言うんですね。支援23であるように。我が杯溢れる。ご自分ここで信じる人たちが受けようとしている。学問ではない。経験、単なる経験でもないんですね。物知りでもないわけです。信じるという幼子でも誰でもできることについて、これを受けようとしている聖霊について言われたんだ。イエス様代行、これ、復活をしてないから、霊はまだ与えていなかった。このことを今日のところも言っているわけです。聖霊だと。道である光である。この聖霊は道でもあり、また力でもある、光でもある、道でもある。以上です。